こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。すいません、完全に寝起きでして声がガラガラなんですけど、もうこの時撮らないとどうして後回しになっちゃって今日も撮れなかったってなるなってもう見えたので、もう朝一発で撮らせていただいております。最近本当に放送できていなくてですね、ついには前回の会社に利用されて上等だっていうレターという放送に対してレターをいただきまして、そのレターが一言お元気ですかというレターがありまして、いつもだったらなんかこの放送を聞いてこう思いました、こうこうでしたっていう感想とかなんかそういう感じのが多いんですけど、今回初めてなんか僕のことをこうなんだろう気にかけるというか、一言元気ですかっていう、生きてますかみたいな所存を心配されているコメントがあって、嬉しい半分、あそうだよなと思って、毎日あんだけ更新してた人が急に課長になったって言ったと思ったらガクンと放送が下がってしまって全然お届けできてないなっていう申し訳なさと、今いろんな感情がありまして、ご心配もしもおかけしておりましたら大変失礼いたしました。かなり元気です元気ですし、全然うまくやってますが、ただその自分が元気であるうちに全然病気とかではないんですけど、まあ逆に今だからこそ仕事にこうフルコミットしようと思ってなかなかラジオを撮れていないっていうのが現状でございました。申し訳ございません。で、まあやっぱり仕事をこんだけやってるとやっぱりいろいろと仕事に関してですねネタが溜まってきましたので、今回はまあなんなら昨日ですね、直近で本当に起こった一つの考え方として、救わない人を先に設計するっていうテーマでお話ししてみたいなというふうに思います。まあ、僕が善人か悪人かって問われると、まあ、どちらかというと善人かなって自分でも思うんですが、その中でももちろん地球全員を、日本人全員を、まあ、何なら自分の家族親戚全員を救うっていうふうなことができるのであれば救いたい、手を差し伸べてあげたいけど、実際にはできないっていうのが、まあ、多くの方にとっての、まあ、現実なのかなというふうに思います。それは、まあ、お金がかかるとか時間がかかるとか、まあ、いろんな面で拘束されているのが理由なのかなというふうに思います。で、昨日ですね、実は私たち の, プロジェクトのクライアント様が私たちのオフィスにまでお越しいただいて、で実際にクライアント訪問が2日間あったんですね。一昨日と昨日で2日間ありまして、でその中で実際にクライアント様とお話しする機会があったんですね。でその時にいろいろと本当によくしていただいて、とってもポジティブな意見もいただいたのですが、その中の一つに僕の業界って旅行業界なので、航空券のお問い合わせも本当に多いんですね。その航空券のお問い合わせの中の結構な割合を占めるお問い合わせの一つに、名前訂正に関するお問い合わせがあるんですね。で皆さんもご存知の通り、名前訂正っていうのは、まあ、例えば私大城ひろとですけど、まあ、姓が大城で名がひろとじゃないですか。でこれを間違ってお客様が海外に行くからヒロと大城にしてみたりとか、あとは大城の、僕 OSH の O なんですけど OOSH の O 城にしてみたりとかで、スペルミスとか姓名逆とかで間違って名前を入れてしまって、で結果パスポート通りの表記じゃないからってことで搭乗できない、もしくは搭乗できないかもしれないから名前訂正をしてくださいっていうお問い合わせがあるんですね。でここもいろいろありまして、例えば日本人の方だったら大体、まあ、僕みたいな大城ひろとなので全然いいんですが、まあ僕が知ってる限りだとスリランカの人とかって なんか30文字以上ぐらい名前があるんですよ。なのでまずそもそも名前が長すぎて、生徒名どこに入れるのっていう問題と、あと入れたけど入りきらないんだけどみたいな問題が起こってしまうとか、あとはベトナム人とかインドネシア人だとなんかフーさんとか、あとはアリさんとかいて、名字がないんですよ。なんなら自分のうちのパートナーもインドネシア人ですけど、彼女も名字がないので名前しかないんですよ。で彼女の場合は名前が、2つに分かれているので姓名で入れて問題ないんですが、そんな感じで一文字しかない名前の人と、一文字というか一つしか名前がなくて家族の名前名字がないって人は、名に名前入れて名字は、ミスターとかミスとか継承をつけるのかとか、本当に航空会社によってもいろいろ違うんですね。とかあとミドルネームをお持ちの方とかはミドルネーム名前の枠に入れるのか名字の枠に入れるのかとか、いろいろと複雑なんですね。そういったことがあって名前訂正に関して、特に僕がその部署の課長をやらせていただいてるってことで、結構こういったお問い合わせに対して対応することが多いんですね。でこの時にいろいろクライアントに言われたんですよ。この名前訂正に関してこうしてほしいとかってありますかって時に、先ほど言ったこのミドルネームがとか、あとは名前が多すぎて入らないとか、いろいろと問題をお伝えしたんですね。で最初はクライアントがここちょっと業務上困ってしまうというところ教えてほしいってことであれこれ言ったわけですが、結局クライアントから出てきた言葉で僕がそっかって思った一言が、いや全員は救えないよってはっきり言われたんですよ。なるほどなと思って、ビジネスなので全員は救えない、なので救える人を確実に救うところからやっていくって話があって、すごく刺さったというか、僕夢に出てくるくらいこのクライアントの言葉がですね出てくるぐらい、なんかそうだよなって改めて実感したんですよね。というのもこういったふうにあの人もこの人もってやっていくと、結局そのシステムって誰のために作ったのか分かんないし、誰にとっても便利ってふうな状態を作ってしまうと、それってもしかしたら刺さる人に刺さるけど、マジョリティにとってはなんかごちゃっとしてて分かりづらいとか、もっとシンプルにしてほしいっていうまた違う問題を生んでしまうのかなっていうふうに思ったんですね。なのでやっぱりビジネス的にもですし、何においても大事なのが、やっぱり100人いて100人は救えないっていうのは前提にして、確実に8割救うにはどうしたらいいのかなっていうところをまずは改革する、要は小さな影響で大きな結果をもたらすっていうのを最優先して取り組む。例えばクライアントから実際に提案があったのが、この名前を入力する欄があるんじゃないですか。実際に航空券を選択して予約していくときに自分の名前を入れるところに、大きく例えばパスポート同意じゃないと搭乗できませんよ、なのでパスポートに姓は姓に、名は名に入れましょうねみたいな、そういったのを書く。そこに注釈でなんか名前が一文字じゃない方はこちらとか、ミドルネームをお持ちの方はこちらとか、そういったふうに注釈をつけることはできても、なんかその人用に専用でもっとこう枠を取って、インドネシアの方はこうやって入れるんですよとか、ミャンマー人の方はこうやって入れるんですよっていうふうな案内じゃなくて、もうミドルネームをお持ちの方とか、姓と名っていうふうな入れ方がパスポート上できない方は事前に航空会社に確認する必要がありますので、一度弊社までお問い合わせくださいっていうふうに、注釈をつけるとかですね、っていうふうにメインは姓と名だけで名前を入れて登場できる方で、それ以外の方に関しては注釈をつけて、そういった方もフォローしていくってことで、もう完全に切り捨てるってわけじゃなくて、このレイアウトとかデザインとかに関しても8割の方が救えるデザインを目指す、その上で2割の方に対してもフォローアップをしていく。でフォローアップをしていく中で、実際に僕らが航空会社に電話をかけて、インドネシア人のアリさんって方で名前しかないんですけど、そういった方があと姓と名で名前登録される際の姓は空白のままですか、何か入れますかとか、 ミスターで入れた方がいいんですかとか、その航空会社に確認した上で、なんかアリさん、あなたの場合は航空会社に確認したところ、名字はミスターを入れなきゃいけないらしいので、ミスター入れた上でご予約いただけますか、もしくは何なら今ご電話つながっていますので私が新規予約のお手伝いしましょうかってふうにオファーしてみるっていうふうなことができる、それがそのために僕らがいるわけであって、仕組みとかで8割の人を救えても救えない人がやっぱりいる。そういった救えない人を救うためにカスタマーサポートがあって、AI じゃなくて人がいるっていう、このイレギュラーなことが起こった時に初めて対応するために我々人がいて、カスタマーサポートがいて、 AI には代替できない大切な存在として位置づけられているんだなってことを初めて改めてっていうよりも僕初めてですね気づいて、だから変な話クライアントは僕らを雇って、仕事を外注しているんだな、そのために僕らって存在しているんだな、レギュラー対応は AI とか、こういったレイアウトとか仕組みで解決するから、それでも解決できないこぼれてしまう人のカスタマーサポートよろしくねってことで、改めて仕事を依頼しているんだなっていうふうにそのクライアント様の発言からいろいろと汲み取って感じて、すごく僕にとって大きな学びだったなというふうに思います。もちろん前提として全員は救いたいけど、現実それが難しい、だから仕組みで解決できるところまで進めて、そこでこぼれてしまう人に対してはしっかり人がカスタマーサポートがフォローアップしていって、最終的には全ての方の問題解決を目指すっていう、なんかすごく素晴らしい理想のもとビジネスで回ってるんだなってことを考えると、なんかこういう世界があるのがすごく嬉しかったですし、そういったふうに常に少しでも良くしていこうと思って、もちろん大元のクライアント様とこの仕事を受けている受注をしている私たちが共に何か1ミリでもお客様に良いサービスを提供しようって思って、ああだこうだって議論したり、こうした方がいい、ああした方がいいっていうふうに意見をね交わし合って統一していって、実際に救われるお客様が一人でも増えるっていうのは本当に尊いことだし、清いことだなっていうふうに思いました。そういった営みの中で僕が参加できていることがすごく昨日は嬉しいなって思う気持ちも込み上げてきて、とても充実した時間でした。なので最後まとめると、やっぱり僕らってなかなか目の前のことに対して一生懸命やろうとするんですが、その何かに取り組む前にまず誰を仕組みで救えるのか、言い方変えると誰を救わないのかっていうのを、マイノリティは誰なのかっていうのを先に特定して、そこを設計した上で、じゃあマジョリティはこういった風に仕組みで解決できるから、じゃあマイノリティの方をどうやってフォローアップしていこうっていう、先に救わない人を決めて設計していくっていうことの考え方がすごく大事なんだなってことを改めて実際のビジネスの現場で学びましたので、僕からの学びとしての共有でした、備忘録でした。ということで今回は救わない人を先に設計するというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。